高山俊吉気分青信号。こんにちは。日弁連会長選の話をしています。今日は弁護士の数の話をさせていただきます。裁判員のことも大きなテーマであったのですが、折々に裁判員制度のことについての話をしてますから、弁護士激増をめぐる日弁連会長選の中の論戦、そしてその中身についての話をしたいと思います。2010年頃までに毎年司法試験で合格する人の数を3000人程度にはする、そういう政府の方針があります。この方針は政府に置かれた審議会が答申をして、その答申を踏まえて決められた方針ということになるんですが、小泉内閣の中でその方針が決められました。2010年というのはあと2年です。で、現在もうすでにそこへ向けて階段を上るように毎年の合格者の数が増えてまして、2000人台に突入しています。毎年2000人以上の弁護士が法律家が生まれます。だいたい3000人合格すると2500人ぐらいは弁護士、こんな構造が予定されてますので、大半が弁護士になると、こう思って聞いてください。これがいいのか悪いのか、よし悪しの議論です。で、私はこれに反対してます。弁護士の数が全体として増えていくということ、そのこと自体を反対する考えはありませんが、これは激増である、もう少しざくばらない言い方をすればべらぼうな激増である。で、べらぼうな激増は何を生むかというと、弁護士の質を変える、どう変えるか、レベルが低くなるというか、法律家としての能力が乏しい弁護士が増えるという問題はもちろんありますけれども、それだけではなくて、食えない弁護士がべらぼうに増える。食えないということは何を結果するか、どういう結果に結びつくかというと、倫理的に外れた弁護士が生まれてくる。お金の匂いがするところにはどこへでも飛んでいく。あるいは筋の悪い事件でも多少ともお金になると思えばそれを引き受けるといったような、いわば倫理を外した弁護士が増えてくる。そういう状況になると誰が困るかというと、結局市民国民が困る。弁護士の激増は何をもたらすか、それは弁護士を安く雇える、そういう安上がり弁護士が生まれるということ、それは当然そうなるというふうに私は思いますけれども、それだけにとどまらないで、弁護士の質が変わっていく、このことを意味する。で、結果するところは国民が迷惑を受ける。どうしてこんな方針を政府は取ったのだろうかというと、それは弁護士が時に権力に抵抗し、権力に歯向かい、抗う、あるいは社会的な大勢力に対して異議を唱える。人権を守るということは多数者に対して抵抗するということになる場合も少なくありません。あるいは国家権力に対して対抗する立場に立つということも少なくありません。日本の弁護士の歴史というのは、権力の横暴と対決し、巨大な社会勢力と対決をしてくるという歴史があります。私たちはそのことを誇りに思っています。そういう弁護士の存在というのが、時に煙たく、時に邪魔で、なんとかその力を小さくさせていきたいという思いは常に権力の側にはあります。あるいは社会的な大勢力の側にはあります。その狙いが弁護士の激増政策の根底にあるというふうに私は思っています。これは机上の空論を言っているのではなくて、日本にも実はアジア太平洋戦争の前にその歴史があります。 激増の歴史があります。1920年代に激増政策が推進されたことがありました。当時日本の弁護士は3000人ぐらいしかいなかったんですが、わずか9年間で弁護士の数が6400人にまで増えました。2倍以上に増えたのです。で、その結果弁護士たちは食えなくなってきました。弁護士には物を売ると掛け売りをすると払ってもらえないから掛け売りをするなというような議論が言われました。仕事がなくなってきました。犯罪を犯す弁護士の数が増えました。1930年代の初めには1年間で20人の弁護士が検挙されたというふうに、逮捕されたというふうに聞きます。6000人で20人の逮捕と言いますと、2万5000人だと80何人が逮捕されたという計算勘定になります。弁護士の質が変わる、弁護士がハレンチになっていく、そういうことは歴史が事実を示しながら私たちに教えていることです。その結果何が生まれたかというところがとても大事です。日本の弁護士は当時弁護士協会というのを作ってましたが、ここが何か仕事をくれということを国に頼みに来ました。国が提供した仕事は満州国の司法官などでした。国の立場に立って国の仕事を請け負う弁護士が大量に発生していった。満州国というのは日本が大陸を侵略して作った傀儡政府、傀儡国家です。日本の大陸侵略の最先頭に弁護士が結局走った。激増は弁護士を生活苦に追い込み、そして国策を遂行するその担い手を買って出るという、そういうことになる。その柳の木の下に土壌がまたいるという、これを狙う動きだというふうに私は思っています。激増政策は国民の声だという、激増は国民の声だというのは新聞世論があったりしますけれど、私はそう思いません。そういう新聞論調は非常に欺瞞的だとさえ思います。市民にとって必要なことは自分が困っているところに飛んできてくれる弁護士が欲しいということです。食えなくなる弁護士は皆さんの近くに飛んできません。もっと金の匂いがするところに飛んでいこうと努力をします。そういうことを私は許さないというふうに主張をしました。皆様はどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。